FM 那覇78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ、
はい、というわけでですね、時刻は12時28分になりました。ここからは素敵なゲストを紹介したいと思います。今日来てくれたのはニヌファブ氏からウエスさんが来てくれました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんと初めてということで、はい、ラジオ
はい、ドキドキしてます。
ウエスさんとは実はもう旧知というか前から知ってる中でして、まさかそのなんだろう、喋るのがいつも上手なので、てっきりそのもう経験あるだろうなって思ってました
、うん、あでもなんか昔から知り合いだったっていうのを聞いたときびっくりしましたね。
そうですね、うちなやっていうね沖縄そば屋さんなんですよね、
はい、食堂です。
食堂だ、すみません、食堂で、
はい、
で、場所がどこでしたっけ。
泊まりの北岸の方になります。
泊まりの北岸の方に、
外人墓地の近く、泊まり高校の近くなんですよ、
そこにあって、で、子ども食堂というか子どもの居場所ですね、
はい、
居場所作りの方、学習支援の方ですね、特に、頑張ってらっしゃるということで、今日はその、支援の最前線というかね、方にいる、方を紹介するこの架け橋沖縄では、
はい、
今日はこのニヌファブ氏のウエツさんを紹介していきたいと思っています。まずどうしようかな、そのうちなやについて先に聞きましょうかね。どんな食堂なんですか。
普通の食堂
って
昔から言う、蕎麦屋です。
蕎麦屋だ、
沖縄で蕎麦屋って言ったら大体食堂のことを蕎麦屋って言うんですよ、お蕎麦をメインに、で沖縄のチャンプル類とか、そういったものを扱ってる店です。
もう何年くらいやってます。
そうですね、34年目になります。
34年だよ、
うん、
もうそこで普通じゃないだろ
社長の年齢より上か。
そうだよ、僕生まれる前からあるんだ。
前からある、
飲食店なんて競争厳しいじゃん、でもその中34年愛され続けてきたうちなやだよ、すごいでしょ。
すごいすごい。
いやいや、静かに静かにひっそりと言ってましたから
、コメントがね来てて、ニヌファ北極ってことで、そうですね、ニヌファ節の意味を教えてください。
はい、ニヌファ節とは北極星のこと、沖縄ではニヌファ節、
はい、
ティンサグの花にも歌われてるんです。ニヌファ節ミヤって言って、それ世界どこでも使われてるこの北極星、こう広い海を航海するとき、で砂漠の中をまた渡り歩く、なんていうか大将、ラクラの大将などもそうで、はい、建築などにもやっぱりニヌファ節を測量に当てたっていうことで、やっぱり目安っていうか目標、で私たちも一人一人大きくても大小さまざまな目標っていうか、将来の夢があると思うんですね、それに向かって少しずつ頑張っていければいいかなと思って、はい、で「まくとそうけなんくるないさ」ってうちのあぐちがあるんですけど、そういうことを合わせて、はい、おひくまな4な4な進んでいけたらなと思って、その名前にしました。
いいですね、ニヌファ節の意味ですね、
めっちゃお話上手じゃない
でしょ。だから語りが上手でしょ、どう考えても
入ってくる入ってくる、
語る仕事をしてるでしょだからそう、てっきり全然何も心配してなかったけど、なんか緊張してるっていうから、その初めてのラジオってこと。
そうです、はい、
普通初ラジオだっていう、
はい、普通の食堂のおばあちゃんです
それでさっき放送前にね、もうじっくり話しちゃって、僕も楽しくてもうなんかもう終わっちゃったんだよね、僕の中で満足しちゃった。
ダメでしょ、ダメでしょ。
だからそれを
再現性、
そう、もう一回再現したいと思いますので
やっぱ
よろしくお願いします。
ミーティングしすぎるとあれ
だな分かってんだけど、ウエツさん僕久々に会って、その、話し込みたくなっちゃったんだよね、さあ早速子ども食堂ね、というか子どもの居場所っていうかをやってらっしゃるわけですけれども、いろんなところでね、子どもの居場所っていうのはあるわけだけれども、このニヌファ節の、子どもの居場所の特色とか特徴があると思いますので、そちらの聞いていきたいと思うんですが、いつ頃からまず始められたんですか。
はい、3年前の夏休み前です。
夏休み前、
はい、
そのきっかけっていうのは、
はい、 以前あの他の子ども食堂さんとの関わりがあって、
はいはい、
その中でやっぱりあの子どもにとって、うん、あの食事だけではなくて、うんうん、学びも必要だなって、うん、学ぶことの大切さっていうのかな、そういうことを子どもたちも一緒にあの小学校の頃、幼い頃からね、小学生を対象に、就学児童が対象で小学校中学校が一応対象なんですけど、
うん、
あの学ぶ、まことの大切さとかね、それから日々の生活のこうちょっとしたあのしつけ、
うん
うん、あの外から帰ってきたら手洗おうねとかね、
はいはい、
うん、それからあの靴はちゃんと揃えておこうねとかね、
うんうんうん、
あとご飯食べるときはこっちさびら、
うん、
食べた後はこっちさびたん、うん、であとはあのごちそうさまをいただきます、ごちそうさまもそうなんだけど、
はいはい、
ありがとうでにへいでびたんって、そうやっぱり少し生活の中で少しずつこう今もうなくなりつつあるうちなぐちを少しでもまた、
うんうん、
あの子どもたちの会話の中に入れていって、
うん、
子どもたちがあの最低限知らなければいけない言葉、
うんうん、
それはあの生活の中に少しずつ取り入れていってうちなぐちもやっぱり、
うんうん
うん、必要かな、うん、だからこれはおばあちゃんの感覚です。
本当だ、
うん、
だってそうだよね、あの手を洗えよとか、うん、靴それなよとか、
うん、
ご飯食べるときは挨拶はって、
うん、
とかもうあのおばあちゃんうちのおばあちゃんかなって思って、うん、本当におばあちゃんの役割をしてくれる、うん、でもね今の時代その家族が当たり前のようにいる時代でもないからね、うん、母子家庭の人も増えてるから、ね、うんうんうん、こんな当たり前のおばあちゃんがいないお家だってあるわけだ、
うん、
だからそう考えるとそのおばあちゃんをやってるってのはすごい素敵なことだと思うんですけどもね、
うん、
へえそうなんだ、ちょっとしたしつけっていうのはもうそうですよね、大事なことだよね、
うん、
そうですね、しつけって一気にできることじゃなくて日々の生活の中で、
そうだよな、
うん、あれはダメこれはダメ、やっていいこといけないことってやっぱり日々の生活の中で、
うん、
こう培われていくもんだと思うので、
そうだよな、
うん、
一回言ってダメって言って分かれば苦労しないもんな何度も何度も生活して言っていくもんだもんね、一回で聞いたらこっちもなんかあもう聞いちゃったのかみたいな何でも言うこと聞くねみたいな
手のかからない
すごいねみたいな、ね、感じもしますけど、うん、そうだ、3年前の夏休みくらいから始めていろいろあって今はその学習支援というか、
はい、
やっぱちょっとしたしつけとか、
はい、
やっぱそのいろんな場所があるけれいろんな支援をしているのがあるけれどもやっぱその教育の面から、
はい、
そこにやっぱフォーカスを当てたというか、
はい、
ここが大事だと思ったわけですね、はいはい、うん、なんかそういうやっぱきっかけっていうのがあったんですね、なんか教育が大事だなって思った、
はい、そうですね、うん、以前関わり合っていた、うん、あの子ども食堂はやっぱりあの会食とかね、はいはい、コロナ禍は特にお弁当の配布になってしまって、
う
ん、
そうだよね、
子どもたちとの関わりっていうのはあまり時間が取れてない感じだったんですね、
はいはいはい、
でその中でやっぱりあの子どもに教育っていうのはやっぱり、
うん、
あのとても重要だと思ってきたのは、
うん、
まあいろんなことあって学ぶことの大切さ、
うんうんうんうん、
そしてやっぱりあの子どもはあの未来ってみんなよく言うじゃないですか、
うんうんうん、
私あのやっぱりあの子供は家の宝で、
うんうんうん、
でまた島の宝で国の宝っていうのを幼い頃からずっと、
はい、
あの祖父母に言い聞かされてきたこと で、
うん、
でやっぱりあの子供って未来への投資だと思うんですよ、
うんうんうん、
皆さん投資お好きでし
ょニーサとかねイデコとかね
あるからねでもね子供って本当に未来への投資なんですよ、
本当ですね、
うん、だからそこに私そんなあの経済的にも貧数な私だからあの子供たちに投資したいと思った
ん
ですね、うん
うん、
だからあのいろいろ社協さんとか那覇社協さんとか沖社協さんからいろいろ物資の援助もいただきながら子どもたちに学ぶことまず学んでよって、うん、っていうその前に子どもたち学校うち5時から始めてるんで5時から8時までなんですけど、
はい、
あの学校帰ってきてもすぐ宿題やってって言われたらあ嫌だってみんな思うじゃない、うん、そしたら近くにあの公園がある児童公園があるので、
はい、
帰ってきたらこうカバンとかバッグ置いて 公園に行ってわーって遊びに行くんですよ、うんうんうん、で遊んでくるのはでも6時までだよ6時までみたいな感じで、うん、6時過ぎるとあのみんなうちの店に戻ってきて、うん、さあ手洗ってちょっとしたおやつ食べて、はい、さあ宿題やろっか、うん、みたいな感じ、うん、で今日学校で分からなかったところとかねうんこれ分からんってはっきり言う子なんかいるんですそういうところで、うん、ボランティアさんたちも大体6時頃から揃ってくるので
ボランティアもね、
はいうん、それであ分からんところお兄ちゃんに聞いてお姉ちゃん聞いてって感じであの今日分からなかったところ宿題をやったらそれからじゃ あのお夕飯食べようかって夕飯食べようって感じで、うん、ご飯を食べてそれでもまだ時間があるのであとはあのないしあパソコンが1台あるんですねでそれでじゃあ今日はあの終わった子からじゃこのパソコン触っていいよ、うん、で中にはあの自分で作った学校でやったあのプログラグラミング、うん、それをこう自慢げに広げてこうなんだみたいなやる子もいるし、でまたタイピングが俺タイピングダメだからさってじゃあこれで練習したらいいさみたいな感じで、うん、練習したりしてあのペーパーで宿題やるのは嫌だけどパソコンの前には 4,5 人ぐわっと集まってくるんですよ、うんうんうん、だからやっぱり、うん、やっぱり必要だよね、
うん
でも私は自体はもうおばあちゃんだからパソコンのパワーも知らないから、うん、あのやっぱり曜日を変えて、
はい、
あのこうシルバーのための学びの日っていうのを設けたいと思ってるんです
シルバーのための学びの日
そうそうシルバー私のための
、はい、
で子どもたちはまたその日にも来てあの曜日別ですけどあの来てあのパソコンに触ったり自分の好きなあのお絵描きしたりとか、
うんうんうんうん、
だから子どもたちと、まあ、楽しいっていうのかな、
はい、
ひとときが過ごせたらいいかなと思って、
うんうんうんうん、大事ですよね、うん、そのボランティアっていうのがいるっていうので、はい、ボランティアどれぐらいいるんですか、はい、
少ないですよ
えいやでも僕ボランティアって1人でも2人でもいたらもうすごいと思うんですけどね、
うんどれうん、なかなか集まらなくて、はい、いろんなボランティア募集してる団体の方へ、はい、こっちから出向いていってリンワ部署をこう現状を訴えて
そうだよね、うん、
あの興味のある方は、はい、って感じで呼びあのこう来てくれた人にがいて、はいはい大学沖大の方にもお話しに行きましたし、
はい、
またあの市民ボランティアセンターの方にもお話しに行きました、はい、それで大学生やらあの60代の一般社会人とかも来てくれます。
へえ、
はい、
あ、じゃあ幅広い年齢、はい、年齢の方が来てくれるんですね、はいはい、
それがすごくありがたいんです。
ほうほう、
若い人だけじゃなくてあのシルバーの方たちも見えることによってあの最近はやっぱり核家族っていうかね、うんうん、あのじいちゃんばあちゃんと話す機会がないって、それから知らないおじさんおばさんと話す機会もないっていうのがあって、そこでうちの場を通して年配の人たちからこうあの昔のとか自分、うん、若い頃の自分はこうだったとかね、自分はこういう夢があったんだって、それに向かってどのようにしてこう挑戦していったんだとかトライしていったんだとかっていう年配の人から聞くことによって、
うん、
子どもたちに、ね、いい影響がいい影響っていうのかな、そういった会話っていうのもやっぱり必要じゃないかなと思って。
いや本当ですね、子ども、そうか、子どもたちが若い大学生から、はい、その年配の方からもう幅広いその人と、はい、会話することによって刺激っていうのかな、
う
ん、なんか考える力がつくっていうのかな、
う
ん、それいいですね。確かに、ね、おばあちゃん一人では伝えられないこともあるかもしれないけど、家族ってそうだもんね、
はい、
お兄ちゃんがいてお姉ちゃんがいて、うん、お父さんがいてお母さんがいておじいちゃんがいておばあちゃんがいるから、
うん、
本当はそれでいろんな話聞けてね、
はい、
それが今ボランティアによって子どもたちに対して幅広い年齢層のと話す機会、
はい、
きっかけを与える場所になってるってことですね、
はいはい、
へー、それが、それはすご
く、それもやっぱり必要じゃないかなと思って、
うんうんうん、
ただ上から目線だけどこう上から目線で大人の目線でこう話するんじゃなくて、
うんうん、
じっちゃんばあちゃんの優しい目とか、
うんうん、そうね、
若いお兄ちゃんお姉ちゃんの今風な目とか、
うんうんうん
う
ん、
そういったものをねこう提供できる場所にしたらいいかな、うん、できたらいいなと思って、
いいっすね、うん、僕が子供だったら行きたかったな、そういう場所、う
ん、あ、でも ね、おじいちゃんおばあちゃんも、ね、子供たちとお話できて刺激になると思いますし、うんはい、なんかとってもいいなと思いますね、うん
うん、だからおばあちゃんちみたいな感覚で
子供だってね誰にその共感したりとか誰をリスペクトするか分かんないもんね、うん、このお兄ちゃんいいなと思えばお兄ちゃんの話聞くし、うん、このおじいちゃんいいなと思ったらおじいちゃん話聞くし、うん、みんな違うじゃん人によってね、うんうんうん、誰の言葉が引っかかるかとかね、
う
ん、なりたいものとかのきっかけもできるしね、
そうそうそう、
知らず知らずのうちにそれもキャリア教育っていうか将来のための教育にもなってるんだろうね、うんうん、すごいその場ができてるっていうのはなかなか他にないことなんじゃないかなっていうふうに思います。
うん、うん、
そのまあ、いろいろ今聞いてったわけなんですけれども、課題その中でこれ課題だなとか本当はこれもっとこうしたいとかこう変えたいとかなんか今起きていることでなんかそういうものってありますか？
そうですね、私たちもスタートしてからまだ3年目でまだまだ新参者
いやいやいや
で、うん、私たち自身多くの学びもまたこれからやっていかなければいけないと思ってるんですね、
はい、
でその中でやっぱり子どもたち あのこう子ども食堂とか食に対する支援は多くの企業さんとかからあるんですが、うん、学習支援に関してはなかなか厳しいところがあって、
うんうん、
でも学習支援することはこの国にとって大きなメリットだと思うんですよ、
うん、
それがこう先行投資っていうかね、
うんうんうんうん、
とても先を見据えての子どもたち支援っていうのは 食もだけども食のもちろん大事だけど学習面教育面でねもっと同じように重大だと思う重要なことだと思うの、
うん
う
ん、
だからその学習支援で使えるような助成金をもっとこう幅広く、うんうんうん、あるといいなってなかなかその学習支援に対する助成とかねこうっていうのがなかなか数少なくて
なるほど、はい、そっかこの確かに僕もね全ての支援制度を理解してるわけじゃないけど、うんうん、やっぱこの今の昨今の現状って子ども食堂っていう言葉がやっぱ強くて、うんうん、それでいろんなところから食べ物が集められて、うんまあ、大体県社協とか市社協にとかフードバンクに行って、うんうん、そこから配布してっていうその食べ物の流通はすごく良くなったような気がするわけ、うんまあ、全然まだまだ必要だと思うし、うんうん、運営費とか人件費とかっていうのはねほとんどその収益が出る仕事じゃないから各その居場所作りをしてる方々はみんな大変なんだけど、
うん、
だけどその教育だよねもっと大変なのはそのこの学習支援っていうか、うん、どういうふうに子どもたちに教えていくかとかそういう学習のことを寄り添っていくかっていうこと、うん、確かにご飯で食べるだけですもんね、
う
ん、食べるだけでも困ってる人からすると嬉しいけれども、
うんうんうん、
でも学習って例えばじゃあご飯食べることはできてるけど家族と過ごす時間がない宿題見てくれる人がいないとか、うん、親が忙しくてとか、うん、共働き世代とか母子家庭率が高いこの沖縄であとまあその本当に困ってるのが食べ物なのかどうか、
うん、
学習の方なんじゃないか寄り添う時間の方なんじゃないかっていうのも確かに一理あるなって、
うん、
一理どころか何理もあるなと思うんだけれども、うんうんうん、それで今、そういう学習支援に対する補助金とか助成金っていうのが今ない状況なんですね。
いやあるんですけれども、はい、本当に金額的にも厳しい状態。
あ、うん、はい、そうだよな、お金が厳しいってことか、
うん、
食に対する補助金助成金っていうのは、お金がもらえるんですか、それとも食事がもらえるんですか。
やっぱりいろんな社協さんとかそれぞれの企業さんからいろいろ物資いただけます。そ、ね、はい、うん、それすごくありがたく思ってます、
うん、はい、あ、じゃあその主に物資なんですよね、現金じゃなくて。
そうです、そうだ
よね、
はいはい、
だから学習ってほらやっぱその、うん、ね、ご飯とかみたい
なものじゃないから、
そうそう、は
い、
また、はい、教える人と、はい、そしてお金ってなってくるから、はい、あんまりその手がつけられてないのかもしれないね、はい、本当はそこが必要なんだろうけどね、
うん、
そこをやっぱ課題だと思ってらっしゃるってことですね、
はいはい、うん、で多くのやっぱりボランティアさん、うん、子どもたち子育てにこう関わっている方もいると思うんですよ、はい、うんうん、でも多くのボランティアさんが子どもたちのためにっていうのかな、投資を目的に子どもたち子育てにそのもの自体が投資だと思って、
うん、
学習支援の方に参加してもらえると、うんうん、すごく嬉しい。
あ、なるほどね、うん、そうかそうか、今伝わってきました、その言いたいことが。その 投資だと思ってっていうのは見返りを求めてるわけですよね。あのいわゆるそのこの戻ってくること、うん、だからその投資っていうのはいいことなんですよ、うん、そもそもあの未来のためにこういうことをしたら、はい、未来の沖縄僕らにとっていいことがあるよ、うん、子供に投資することはっていうのはいいことがあるよってことだから、うん、その学習っていうことをそのただただその場つなぎ の、 あのその日その日のための支援とはまた別で未来のための支援にしませんかっていうのを言ってるですよね、うん、
はい、
あ、よかったよかった、
ごめんなさ い、
間違ったら大変だからね、
ごめんなさい、私言葉足らず、
いや、そうです、そうです、僕は伝わってるんで、うん、うん、確かにと思うんだよね。子ども食堂見ててお話今まで聞くじゃんね、うん、でそうすると確かに子ども食堂でによってはそのご飯がなくて困ってる地域もあれば、いや全然いい車乗ってきてお弁当だけもらってさっと行くっていう地域もあったりする、うん、でそれってあの場所によっては困ってる問題が違うんだよね、うん、そこは多分ご飯に困ってない、まあ、ご飯に困ってる人が一人でもいたらそれは助かると思うからいいんだけど、うん、まあ、どちらかっていうと、親との縁とかその地域の縁とかそっちの方でないつながりがないっていう、うん、この子供にとっておばあちゃんみたいな存在になってくれる人がいないとかそっちの方が問題なのかもしれないっていうのがあって、うん、で学習の機会がないっていう、
はいはいはい、
だから必ずしも子供食堂とかって言うけどそのご飯がないご飯がないっていうことだけが問題じゃないんだよねって思う、うん、子供にとっての問題って親が子供食堂そもそもなんで必要かって子供がご飯食べれないのって子供が悪いわけじゃなくて親が忙しいからでしょ、うん、で親がお金稼げないとかそういう親の問題があるからじゃないってなるとお金稼げるけど共働きで忙しいとか、そのお金じゃない他の問題もいっぱい出てくるはずなんだよね、うん、だから学習支援っていうのはすごく大事なことで、うん、これは課題であるしでその、ね、同じようにリソースっていうか資源お金を使うんだったら学習に当てた方が未来の投資になるかもっていう考え方もすごい分かるなと思って、うん、
はいはいはい、
まあ、地域によって違うからね、うん、全然違うの本当にいろんな人の話聞くともう全然違くてっていうのがあるから、うん、だから、その中で、このニヌファブ市の植地さんがこういう支援をされてるっていうのはすごい、いいことだなとかって思いますね、
うん
うん、その課題の呼びかけもすごい大事なことだなって思います。知らなかったです。確かに学習支援ね、うん、ないんだ、ないというか、なく完全になくはないと思うけど、
うん、
そういうのは足りてないですよね、なかなか、
はい、学習支援やってるところも市内にも何箇所もあるんですよ、うん、市外にもあるんですよ、うんうん、でもやっぱり子ども食堂の方の数が多くて学習支援の方は少なくて、
うん、
もうちょっと学習支援子どもたちをそういう面で支援するような、
うんうん、
こう後押しっていうのは必要だなと。だからボランティアさんもうち大歓迎です、
うんうんうん、
年齢問わず、
うん、
いやもう自分はもう年だからとか言わずそこから得るのもたくさんあるのでね、
うん、
子どもたちに少しでもゆんたくしようかねとかって感覚でもいいので、
うんうん、
先人の知恵とかいろいろありますからそういったものを ね、
うんうんうん、
こうボランティアさんとして提供してもらえたら、
うん、そうか、うん、
そこからまた、うん、新しい輪も広がっていくと思うので、
学習とか教育って別に算数とか国語とか英語社会理科ってわけじゃないもんね、
うん、
その幅広い人と話すってこと自体がもうもはや教育になってるかもしれないし、
うん、
俺飯とかお金持ってないけど、まあ、なかなかいい人生経験してきたよって人は言ったらいいですよ、ね、そしたらそこで話すことがもう教育につながってるかもしれないしね、うんうん、過去こんなことがあってこんな失敗したけどっていう話とか、うんうん、そんな話だけでも本当に教育と学習だよね、
うん、なんか、うんうん、うちもおじいちゃんとかになんか葉っぱで船とかを作ってもらったりとかしたらそれだけでもおーすげーと思う感じ、
はいはいはい、そうかそうか、うん、そういうことですよね、
はいはい、外地でね虫かごとかね、
うん、
そんなのも実際に作ったりしてするボランティアさんもいるのでね、
うんうんうんうん、
やっぱりこう先人の知恵うちのあんちの知恵人文っていうのはね、うんうん、やっぱりこれからも
人文だ、
うんうんうん、人文は必要っていうか人文がないと、
うんうん
うん、ないといけないよね、うんうん、と。
あーすごいいい話でした、うん、全然やっぱいろんな団体と話すけど違うよねみんなね、うん、すごく感動しました。そうかそうかって、なんかできることって お金持ってないからさとか、
うん、
いやうち特に飯うちも生活大変だからさとかって言うけど、うんね、だって経験はみんな持ってるわけだもんね、
うん、
で話すぐらいできるもんね、うん、歩いて近くにいたら話しに行くとかね、うん、ちょっと手伝うぐらい何も持ってなくてもいいのさっていうのがなんか 自分にもできることがあるんだっていうような、うん、この前向きな気持ちにさせられるような、うん、いいお話だったなと思います、はい、ただちょっと時間がもうなくてですね、本当はもっと長く聞いてたいんですけど、 あっという間でしょ、全然全然あっという間でしょ、なんかあの時間気にしてたんだよね、あのそんなになるのみたいな感じだったけど、もうあっという間ですからね。
いやいや、もうリードの仕方がお二人とも上手だ。
めっちゃあっという間に終わるんですよ、はい、だから本当1時間でも話したいぐらいなんですけど、今日はねもう時間がないということで、改めてですね、子ども食堂のその子どもの居場所の名前と、場所とその参加したい時の連絡先とか教えてください、
はいはいはい、あの子どもの居場所ニーヌファブシの上地と申します。
はい、
那覇市泊の3丁目、うん、泊高校とまた近くには泊高校と外人墓地があります、うん、そこの方であの長い間食堂をやってます。
場所はだからうちなやで検索した
い
ですよね。
はい、はい、うちなやだけど看板がないの。
あ、そうですか。
そうなんです、はい、台風で飛ばされてからさ看板ないわけよ。
まずそこボランティアで作ってあげたいよね。それもまず課題に入れときましょうね。看板がないって課題だと思うん
で。でも能利が上がってますから。その能利を目印に。
はい、はい、何を目印に。
上り
ね、うん、はい、じゃあ上りを目印に、
はい、
はい、というわけで、あと SNS もやってるんですよね、
はい、
なんか、
はい、インスタグラム、はい、3月から始めました。毎週日曜日に更新してます、うん、中の子供たちの様子だとか、
はい、
あの今日これ食べた、あれ食べたとかね、うん、ちょっとユンタク何度もちょっと交えて入れてますので、は
い、すごい
興味ある方はご覧ください、
うん、インスタ、はい、ハイテクおばあちゃん。
いや、私はでき
ない。でもね、全然おばあちゃんって感じしないですよ。
いやいや、話してて私はできないよ。周りの人が作ってくれるの、周りに助けてもらってです。
ありがとうございます、うん、というわけで、ニヌファブシで、ね、検索するとすぐ出るんですよ。よくできてるなと思いました。皆さんもぜひとも子どもの居場所にヌファブシを検索してみてください。あと FM 那覇から場所とね、
はい、
連絡先、ここの活動について記事にもあげたいと思いますし、いずれその駆け足沖縄の、ポータルサイトが立ち上がった時もこの情報を伝えていきたいと思っております。今日は子どもの居場所ニヌファブシから、上地さんに来ていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。ニヘデビさん、
さあ時刻は12時55分になりました。57分までいいんだっけ。
はい、
うん、子ども食堂のね、子ども食堂じゃない、子どもの居場所だ。子ども食堂っていうその言葉が、もう慣れ親しみすぎてね、うん、子ども食堂子ども食堂っていうけど、食堂の食事がメインじゃなくて学習とか居場所の方が大事じゃないのっていうような、うん、なんかそういう気持ちがすごく伝わってきてね、
はい、
もちろん食事も大事だから夕飯のことも出してるし、このあのニヌファブシではね、うん、夕飯のこともやってるんだけど、その夕飯の前後にあることが大事なんだよね、
うん、
子供が学校から帰ってきてまず遊びに行っておいでと、
うん、
その後戻ってきたら、じゃあ、ここに集まっておいでと、それで勉強しようって、うん、もうどうした、その靴はちゃんと片付けないととかね、
うん、
あの手洗ったのみたいな、そういったこの生活が前後にある生活の中で教えられることがたくさんあるよねっていう、
はい、
そういうのがなんか支援という言葉一つではくくれない、
うん、
すごく大事なものを感じさせられました、
うん、
今回駆け足沖縄のゲストはニヌファブシの、上地さんに来ていただきましたけど、情報も後でアップロードしたいと思いますのでよろしくお願いします、
はい、
本日の相手は私ナレネンと
セバシアンでした。
コメントねちょっと読めなかったんですけど大変申し訳ないです。あと全部後でじっくり読んでるので、ラジオで読めなくてすいませんでした。それではみんなバイバイ。